2011年のお正月に皆様はどんな思いでしょうか。人の思考というのはいろいろありますから、実は私はお正月に楽しみなのは、子供みたいな話ですが、伊達巻きなんですね。伊達巻きが好きなんです。まあ、大体食べたいものは食べるだけ食べて、飽きたらもう二度と食べないというタイプなので。で、去年か一昨年はですね、1月の大体中旬以降になると売ってないです、伊達巻きは。どこでも。で、この辺のあらゆるスーパー回りまして、やっと一つ見つけてですね、食べた記憶があるんですが、まあ、実はこの場をもって告白すれば、我が家でも伊達巻きは1本か2本は買うんですが、私が味見と称して誰も見ている間に1つ2つ食べたりしてですね、いつの間にか減っているという、そういう感情が合わなくなっていると、まあ、ある人は黒豆が好きだというんです。ある人は酢の物が好きだというんですね。で、まあ、私はそういうわけでお正月になると伊達巻きを食べるのが楽しみで、来年ぐらいにそろそろ飽きてもう見るのも嫌になるかなという頃なんですけども、ところで今年の正月のカレンダーは1月の今日は2日が日曜日で、昨日は元旦が、その土曜日でありました。皆さん、ある教会はこの土曜日になると、だから2日続きますと、どちらかだけの礼拝にしましょうというところもあるんですね。で、ですから私たちが支援している教会の先生は、元日の礼拝がないから、本当は昨日みかんを持ってこられて皆様にご挨拶したいと言ったんですが、ちょっと天候の加減が悪いので昨日はいらっしゃることができなかったんです。実は私も少し迷うんです。今年のようなカレンダーですと、どっちか1回でいいじゃないかなと。で、まあ、ちょっとあんまり不信仰に聞こえても悪いから、その辺は上手にインタビューするわけじゃないけど、皆さんの何人かにちょっとサミリを入れるんです。まあ、大体そうすると十中八九いいな。カレンダーがどうでも元旦を礼拝したい。最初の日曜日元旦やったからやらないというわけいかないと。まあ、両方したいというんですね。それで、あ、やっぱりそうだったかな、そうだよな、つって、私はすごすごと引き下がるわけですが、まあ、確かに昨日礼拝して、これから故郷に帰りますという人もたくさんいました。また昨日来れなかったけど、ここは地域でいろいろあったりしますから、今日なら来れるという人もいました。ちょっと皆さん、来年は1月1日が日曜日なんですよ。で、今から私は少しホクホクしているところなんですけどね。ところで皆さん、今私たちはイザヤ書を去年からずっと学んでいて、昨日は30章から静まるというところに、素晴らしい恵みと祝福があるという話を30章からしました。今日は10章も飛びまして40章なんですが、皆さん、40章は年明けにはふさわしいですよ。イザヤ書って膨大なんです。預言書でも薄いものは小預言、イザヤは膨大だから大預言者とも言うんですけども、真っ二つにナタで割れって言ったら39章までと今日の40章からなんです。相当に違うんです。なんでこんなにニュアンスが違うかな、いろんな見解はあるんです。見解はありますが、まあ、40章以降になると圧倒的な神の存在ですよ。で、その神の全能の力強い見てこそが、もう救急としている我らを救ってくださるお方なのだと、このテーマがね、もう大黒柱のようにずーっと来るんです。ですから39章までと40章からがあまりにガラッと違うので、新しく白いキャンパスに絵を描くように、人生の物語を描くように、たとえ去年までがどんな5年間であれ、違うんだってば、2011年は年が明けたんだって、そこにふさわしいとしたら40章かもしれないと思います。皆さん、今日はイザヤ書の40章の後ろの方の27から31節を通して新年のお言葉といたしましょう。それではまず27節、お手元に聖書か受付で聖書のコピーをいただいた方は27節をお読みしましょう。はい。ヤコブよ、なぜ言うのか、イスラエルよ、私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると。皆さん、昨日 神様は私たちを祝福しようとして待ち構えておられて、神様の玉手箱と言わないけど、クリスマスプレゼントと言わないけど、5月に小箱、8月にこの大箱、たくさんの恵みが用意されているというお話をしましたが、しかしそれを受け取る段で一つ注意しましょうねとすれば、今日の箇所は27節なんですね。まず呼びかけはヤコブよ。皆さん、ヤコブっていうのはお父さんからいただいたあの名前、ヤコブ、これ押しのけるっていう名前だから、名は体を表すっても言うんですが、相当強引というか、狙った獲物はどんな手段方法問わず掴むというか、まあ、そういう人生になったというか、それも神様の性格も神様の支柱の中にありますから。でお兄さんが空腹時に食べ物をちらつかせながら、視力が悪くなった年取ったお父さんの遺作を騙してまでも、長男しかいただくことのできない人生の祝福を、まあ、さらっていったっていうかね、これは兄弟同士の仁義に反するというかね、お父さんを騙してそれで息子だって、息子かって言う人もいてもおかしくないことをやってのけた。よくぞ家族の中でいけシャーシャーとやってのけたなって言う人もいてもおかしくないですよ。ところがこのヤコブ、やがてお兄さんに憎まれて、双子の弟ではあるけども弟の分際で、よくもありの私を騙したなって、これ無理からぬことですよ。これ兄弟は他人の始まりと日本でも言いますが、まあ自分の蒔いた種を刈り取るというかね、実のお兄さんに殺されるという恐怖の中で故郷を離れざるを得なかった。これ誰がしたでもない、彼がしたというか、彼の性格がしたというか、彼が蒔いたというかね。ところがにっちもさっちも行かなくなって、まあ、おじさんのラバンというところに行って、おじさんのラバンのところで使えたものの、やったことはいつか帰ってくるんですよ、人生って。神様いないっていう人もいるけども、いやー、人生は辻褄が合うっていう人もいるんですよ。またそのおじさんがこんなに使えたのに、奥さんを騙して別の姉妹を与えられたり、報酬をコロコロ変えたりね。それでも行き詰まって行き詰まって、にっちもさっちも行かなくなって、おじさんのところ飛び出てきたな、ね、おじさんが憎しみを持って追いかけてくるという、そういう時があったんですよ、ね、まあいろんな人生のもうギリギリの瀬戸際のところを彼は通ったんですが、ある時天使が彼に現れて、もう彼一人だけなんです。聖書がこんなに分厚くて多くの人々の人生をここに描いているんです。彼一人だけです。天から降りてきた天使と、まあ、レスリングをするというか格闘するというかね、勝てるはずないのに、天と戦ってもとにかくね、もう神様しかいないんだと、もう私の道は天しかないんだって言って、私は離さないと言って、撃たれて天使に、よくぞ殺されなかったと思いますが、足が悪くなっちゃって、足引きずりながらね、その後生きるようになったんですが、ところがその時に神様が、あなたは名前が変わると言われた。でついた名前がここにある、後で国の名前になって、今イスラエルという国がありますが、イスラエルだと、ね、皆さん お父さんお母さんにつけてもらった名前じゃない、天からいただいた、カトリックだとクリスチャンネームって、あなたはペテロみたいな人生になるから、あなたはペテロ、ペテロ佐藤とかペテロキベとかね、いましたけれどもね、この人はイスラ、イスラっていうのは争う、あるいは戦う、まあ、意味を言えば神様の方に顔を向けて、確かに自分はろくでもない面がたくさんあると、だけれども私は神様に向かうんだって言ってね、神様にここまで向かってね、お前殺されてもいいのかと、体が打たれてもいいのかと、もう私は神様に行こうかないと、兄に疎まれて、おじさんに今命つけなわれて、もう私の生きする生きる場所がないと、もう私は天しかないって言って、御使いから殺されても離さないと、そこまで執着した人間が果たしていたか、エルっていうのは神様、イスラエル、神様と戦った、ね、神様はそれで、あなたはね、もう衣替えしたっていうわけじゃないけど、さなぎが蝶に変身したっていうわけじゃないけど、今まで自分のね、小賢しいいろんな作戦で、もう取るものは取ってきて、挙句の果てにこの行き詰まりかと、もう私は自分が変えていただこうかないと、もう神様抜きではありえないと、もう一歩たりとも進むことができないと、そこで彼は変わったんですよ。もうちょうどイザヤ書39章と40章からがちょっと色合いが違うように、あなたは、ね、 ヤコブ、押しのけて小さい頃から、少年の頃からこの人将来どうなるんだろうかなって周りも心配したけど、案の定ここで行き詰まったかと思ったら、突然天が裂けてですよ、この人は信仰を持ったというか、この人は神に通じたというか、神様は別に人格者だから祝福するわけじゃなく、この世の知者だから祝福するわけじゃなく、こんなして普通なら人に嫌われるかなと思う人に、しかしそれでも神様って言うならば、打てば響く神様ですよと。ここでヤコブがイスラエルになった。これ2つの名前を並べてね、ヤコブよ、あなたはイスラエルになって今イスラエルとして歩んでいるんだけど、にもかかわらずなのに、なぜこんなこと言うのか。皆さん、これを古い人と言いましょうか、あるいは苦いねという人もいるんですよ。私たちは神様を信じてね、神様を愛してね、そして人々に仕えてね、せっかくの人生ならば意味のある生き方をしたいと思うにもかかわらず、手足は嫌味の一言を言ったりね、あるいは人のことをああだこうだ思ったりね、くだらない世界でなんかちまちまとうじうじとね。それはあなたがイスラエルに名前が変わる前のあなたじゃないかと、あ、幽霊じゃないかとね。昔のあなたがどうしてムクムクと顔を出してくるのか。それほどに、聖書は肉の世界と言ったりしますけど、私たちの肉なるものがこんなにも後ろ髪を引くのか、強いのかと。もう決しても現れてくるように、もう最後は肉体から解放されて天に行くしかないとはしてもですよ。ですからカニカッコの中で彼はね、まあ一言で言うと拗ねてるんです、皆さん。ですから今日第一番目はね、拗ねることには気をつけた方がいいですね。私たちはすぐ拗ねるんですよ。どうせいいんだ俺なんか、どうせ私なんか神様から見られてないんだ、祝福されてないんだと言わんばかりに、神様は心痛いですよ、悲しいですよ。私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると、どうして言い張るのか。間違いないんだ、それしかないんだ、私なんかどうせダメなんだ、私なんか愛されてないんだ、私なんか神様の視線の中に入ってないんだ、どうせ俺の人生なんかと、なんで言うのかと、全然違うじゃないかと。皆さん、これはね、ヤコブというね、随分性格の強い人だったからかなというと、そうでもないです。そうでもない。去年のいつでしたか、有名なルカ15章の放蕩息子の話をしました。あの例え話有名ですよ。イエス様の紙芝居じゃないけども、すごくわかりやすい。神と人間、もう豊かな心の広い大金持ちのお父さんがね、息子が二人やって、弟の方がまあしょうもない弟で、もうお父さんを嫌って、もう自由にやりたい、カモの鳥はうんざりだみたいにして、ただ金だけくれって言ったね。生前贈与で金をもらって、お父さんが汗水流して、そして蓄えたお金を権利ばっかり主張して、お父さんの目も言葉も届かない遠くに行って、またたくまに湯水のように使ってしまった。だ、人は冷たいもので、金がある彼と金のない彼とでは全然見方が違う。もう誰も寄りつかない。どころか、もう聖書は豚を嫌うんですが、まあ、時代があったんですが、豚の世話をするほど落ちぶれて。だけど人って冷たいもので、彼なんか豚の食べてる餌すら与える価値のない人間だみたいにね。かつてはね、こんなことしてあげたはずの友人も、人っていうのは、まあ、金の切れ目は縁の切れ目かなんだかわからないけれども、もうそのもう寒々とするこの世の風に打たれながら、彼は我に返って、お父さんのとこ帰ろうと、どの面下げてお父さんとは言えない、私はなんて罪深いひどいことをして父を傷つけたかと。だけどあの時嫌った父のもとは豊かだった、雇い人もいっぱいいて、この飢饉の中で私は雇い人の端くれにしてもらおうと思って、回れ右をして、これを信仰というんですが、神なき世界にどんどんどんどん進んで進んで、本当にこれ人生だろうか、これ私だろうかと、突然目覚めて目から鱗が落ちて、そうだ、お父さん、天のお父様がいると、ね、振り向いて、もう大地の彼方からとぼとぼと歩いた瞬間に、こんなに惨めな人生のもう極みですよ。しかしあの心の広いお父さんは、今日か今かと地平線の彼方を昨日も今日もずっと眺めてたんでしょう。多分そういう中東の世界だから、間違いない裸足だけども、随分落ちぶれて、多分髪もボーボーだったけども、あれは失われた息子だって、多分全力で走って、もう汚いのに臭いのにギャーッと抱いて、 宴会だ、死んでいた息子が生き返ったつって子牛をほふって。ところが皆さんね、そのお話を去年した時に何人かの方が、いやその話もそうなんだけど、その後のお兄さんのつぶやきがね、やっぱり心にかかるんです。何かおっしゃったんですよ。確かに聖書はそこで終わればいいのに、その後結構の量を取ってね、お兄さんがひねくれた、拗ねたという記述なんですよ。どれぐらい拗ねたかと、怒っちゃった、お父さんに対して。家に入ろうともしなかった、子供じゃあるまいしね。お父さんにこう言ったんです。お父さんわざわざ、いや親ってのは手がかかりますね、一日先週の思い出ね、次男が帰ってくるのを待って、やっと喜びね、生きててよかったと思ったかと思いきや、今度も長男が拗ねてね、俺は家に帰らないとこう始まったですよ。ですからお父さんがもう家から自ら外に出てね、お兄さんをコンコンと説得した。お前息子じゃないかと。いやお父さん私に小ヤギ一匹だってねくれてね、友達と遊べと言ってくれたことすらあります。なのに遊女と遊んでね、そしてお父さんの信頼を全部なくしてしまったような弟には子牛をほふってね、私はあなたに仕えてね来たのに、なんていうことですかと。お父さんなんて言ったか、私のものは全部お前のものだ、ね、私はお前と一緒じゃないかって。皆さんね、私たちはすねるってここでヤコブだけのことのように思いますが、そうじゃないですよ。私たちは少年が曲がってるって言うと叱られますけど、誰もそういう面があるんですよ。それで神様は祝福したいのに、いいんだどうせ俺なんかと背中向けて、家に入りもしない、カンカンに怒っちゃって、神様は俺の人生になんていることしやがった、なんて私は恵まれてないんだと言うと、もう神様は愛したくても恵みを注ぎたくても、もう背中向けてるからやりようがないですよ。もちろん神様は、天皇お父様も家から出て、神は神の栄光と見せ方をかなぐり捨てて、神が人となってイエスキリストとなってこの世に生まれ、神の国の教えを説き、最後は十字架で命を捨てるほどあなたのことを愛してるよと、これがキリスト教の中心のメッセージでしたな。そういえば昨日皆さんがちょっと面白がって聞いてくれたようですが、本当なんですよ。車で運転しても昨日帰っちゃったんです。うちの娘が生まれた子供2人連れてね、で車を運転してちょっとひ孫を店に一泊で行ってきたんですね。いい会話があったんですよね。ですから昨日言ったように、うちの娘が多分時々やってるんだと思います。お母さんはね、誰々ちゃんのことが大好きと、本当に幸せそうに。やっぱり人に必要なのは食べ物、あるいは布団、それも必要です。見えないものです。あなたを愛してるよと、ね、あなたが大好きだよ、お母さんにとって一番大切なのはあなたで、これ聞きたいんですよ。でこれを聞いて、そして子供が小さいのに、まだ2年ぐらいしか生きてないのに、本当に幸せそうだね、もう十分満足そうな、あとはあってもなくてもいいと、何がなくてもいいと、これだけでいいみたいな顔をしてね、お母さんはね、誰々君のことが大好きだよ、愛してるよと。そうすると子供がね、いかにも嬉しそうに、ありがとうって。で私はそのね、まあ、ちょっとドラマの一場面みたいなね、なんか絵本か童話の世界のようなね、いやこの会話いい会話だなって。だから私もね、そこに混ぜてほしいと思って試さなきゃよかったんですけどね、そこに割って入ったでかい声で後ろに向かって、おじいちゃんもね、誰々君のことがね大好きだよって、てっきり同じこと返ってくると思ったら返ってこないです。おじいちゃんいいって言って、お母ちゃんがいいって言うからですよ。ほんで急にね、現実に目覚めたんだ。それね、そうか、私はね、なんと愚かしいことしたのかと思ったんですけどね。実は、年末に、坂本龍馬伝の総集編をやって、私は大体見たから見なかったんですけども、ただ最初の頃ね、あ、こんな場面あったかなって、やっぱあったんですよ。龍馬は、あのストーリーでは、脚本では最後までずっとそれ引っ張ったんですね。私の人生の基本は、若い頃亡くなったお母さんがね、お母さん、後で再婚したんですけども、その龍馬の実のお母さんってどんな場面だったのかなと思ったら、感動した場面、当初かなんかで出てきたんですよ。それは、土佐は武士でも上司と下士に分かれていてね、もう上司が通れば土下座するような時代で、少年の龍馬はそういうことが分からずに、ちょっとね、起きて犯してしまった。打ち首だった。上司のところに引っ張られてね、龍馬は今切り殺され、その、されんとするその場面にね、体の弱いお母さんがブワーッと雨の中飛び込んできてね、 そのドラマ仕立てですけどね、龍馬を斬るならば私を斬ってくださいと、ね、そしてね、龍馬を撃たないで私を撃ってくださいと、病弱の母がね、自ら命を持って息子を守ろうとしている場面なんですよ。確かにね、視聴者は感動する場面だなと思って、こんな場面私見たのかなと思ったんですね。じゃあ分かったと、お前を斬り殺すって刀を振り上げた途端に、まあ そこの偉い殿様がですね、もうそれで怪我したくないからもういいと言って、ね、しかしそれが元でお母さんは亡くなったという、そういうストーリーでした。だから龍馬はね、かつての思い出の中にあるお母さん、ね、母が私に教えてくれた、ね、大事なものは命をかけて守るんだと、大事なものは命を犠牲にしてね、そうして通すんだと、憎しみからは何一つ良いものは生まれないと、このことを命をもって母が私に、これが道だ、これに歩めと私に教えてくれた。だから大事なもののために自分の命をどこで捧げるか、どこに犠牲にすべきか、母が身をもって言葉ではなくて私のために命を、本当にイエス・キリストの場面のような、小さい子供はお母さんは生みの苦しみをして生きるか死ぬかで産んだってことを知っているかどうかわからない、ただ直感的に誰が私を愛しているのか、誰が私のために命を捨てるのか、ああお母さんはね、あなたのためにいつでも命を捨てるよ、大好きだよと、そんなの知らない、いらないそんなの、チョコレート欲しいって言わないですよ。小さい子供でもありがとうって言うんです。ありがとうお母さん、一番嬉しいよって、他の人は入る隙がないですよね皆さん。だから私たちは神様がそれほどの愛を持って十字架で命を捨てて、まだ足りないかって、まだ私は愛されていないと、ね、嘘吹くのかって、あと何が必要なんだって、これ以上の何かできることがあるのかって、そうだ、神様は愛のお方だと、この地上で命を捨てて私たちにこれ以上のない神のお心をお示しくださったのだから、だから責めないで、ね、私たちはどうせ私なんかいい、どうせ僕なんか見られてないんだと言わない、言わないで、ありがとうお母さんと、ありがとう天皇お父様と、まっすぐ神様に向かう一年としたいんですよ。そうしますとね、拗ねることをやめると神が見えると言いますかね。28節、ご一緒に28節を読みましょう、はい、あなたは知らないのか、いないのか、地の果てまで創造された方、疲れることなく歩むことなく、その英知は計り知れない。皆さんね、拗ねることをやめて目を高く天に上げると、これが40章以降なんですよ。神様は天地を作り全知全能の偉大な方で、あの国の王様みたいな、それよりちょっと優れた方かみたいな、レベルが違う、全く違うところにおられる神様だって、神を神として見よう、そうするとどういう神が見えるかっていうと、知らないの、聞いていないの、主は、私たちの主は、歴史の主は、全世界の主は、人生のオーナーである方は永遠の神ですよ。時々ね、おー綺麗な夜景だねって言うと、私不思議に思うんですね。道路からずーっと降りていくと市内が一望されて、あーこんな風に全体見えるんだと、そこに生きてるとね、玄関出て30歩歩いたり2メートル歩いたりね、そういう世界にいると、あの方向のあの山陰の道路から誰かが全体をね、素晴らしい眺望の中で私も眼中にあるって全く想像できないんですよ。東京にいてタワーに登ってもそうです、高い山から見てもそうです。こっから見るとこんな景色なのかって、ちまちまと地上で生きててね、食べて飲んで生きてね、怪我した転んだって生きてるとね、全くね、私たちの想定外の視線ですよ、視界ですよ。神様は永遠の神だって言うんです。私たちは永遠じゃないです。もう年を取るにはいかんともしがたいです。去年話しました、ある人はメガネがない、メガネがないって、メガネをしながらね、メガネがないって奥さんに言うそうですね。ある人は携帯がない、携帯がないって、左手で携帯をギューッと握りしめる、それ何ってね。私の場合は何度かあるんですが、腕時計がなくなった、腕時計がなくなったって、腕時計2本もしてたりしてね、3本目しようとしてたりしてるんですけどね。まあまた誰かが撮った写真とかビデオを見ると、え、こんなに髪の毛白くなってるの。また年賀状もね、いろいろな年賀状来て、ある方は老老介護が始まりましたと、え、その年になった、お互いに噂を抱えながら、奥さんが妻が、あの旦那さんを、旦那さんが奥さんを、ある牧師先生は自分の体調を見ながら、もう自分の体調を騙し騙ししながら、 今これからの歩みをしているところですとね。私たちが聖書は人の一生はね、野の草や花のようだって言うけど、本当にそうだな。去年の年末、今年亡くなった芸能人だ、政治家だって、この人今年亡くなったんだっけと。もう瞬く間に人生は光陰矢のごとして。そして私たちは、あと50年もしたら、あと100年もしたら、全く違う人々の営みの世界の、一時ここに生きているとね。これいかんともしがたいです。しかし神はそうではないんです。神は時空を定め、時間を定め、それを握り、保っておられる方ですよ。時空と言いましたがね、時間だけじゃないんです。この後を見ると、地の果てまで創造された方だって忘れたか。あなたの標榜する神は小さすぎる。そういう神じゃない。皆さん、地の果てって聖書から言うと、日本あたりかなと私思うんですね。日の昇る東の国の果ての島国。日本から地の果てっていうと、私は去年皆さんに許して行かせていただいたブラジル。もうちょうど地球の裏側ぐらい。いや、行ってみてブラジルにしかない食べ物、何でも話しましたが、エデンの園のような美味しい果物、知らなかった。日本にいたら、あんな食べ物がこの世にあるなんて。しかし、それは神様がそのブラジルの気候を定め、ここだから育つ。ブラジルでもアマゾンでしか取れないもの。神様ってすごいお方だな。私たちは自分の経験則の見聞きした情報の中で、ここで辻褄が合うだの合わないだのね、いろいろとね、しかしそれを完全に突き抜けた神様が地球の裏側のあらゆることも保っておられ、今から約80年前でしたか、物部武雄というあの牧師さんが、ブラジルに日本人が移民してね、大変な苦労してるって、よし私が行くって言った。30歳から35歳で病で亡くなった。まさか5年間で亡くなると思わなかった。30歳から35年の生涯を地球の裏側で馬に乗ったりしてね、もうずっとジャングルの中開拓してる日本人を訪ねて、この世界を作られた神様。そして神様はここで孤軍奮闘してるようなあなたを見つめておられる。イエス・キリストを送り私たちを愛しておられる神がいるとね。そういう物語を知らないです、私は。ただ日本でキリスト教会が今どうか、この教会の身の回りはどうなってるか、本当に小さな世界ですよ。しかし神様はね、地球の裏側まで、地の果てまで、もっと言うとね、広くもあり深くもあるんですよ。あるお会いした方は、水中カメラマン、海中カメラマンで、海の底で誰も見ない生物や景色を撮っているうちに、あまりに完璧、あまりに精度がね、パーフェクトでね、これを作られた神は信ずべしと思った。別に教会で信じたわけじゃない。ね、神様は地の果てまで、海の底まで、ブラジルの植物まで、あらゆるものを作り、その歴史を育んで、全部手の中に。これをいきなり私たちに当てはめますとね、私たちも、ああ、神様の深いご意志でこの家族で生まれたかな。この時代のこの日本のこの国であなたは生きなさいと、神様のセッティングかな。ね、全ては神様の見許しの中で、2011年呼吸することが許された。ものを考えることが許された。ただし、ものを考えるときに、自分の狭い経験則や、限られた時代の流される情報の中で、神抜きに考えることのないように。目を高く上げて、神がどなたであるかを知りなさいと。神は永遠の神。地の果てまですべ収めておられるお方であると。そう考えますとね、目を転じて今度自分に向けると、ああ、自分はこの神様が必要だと思うんです。ちょっと飛びますよ。30節。だって私たちはこうですから。先ほどの永遠の神、地の果てまで創造された方と比べると、まあこういうとこで青息吐息ですよ。30節読みましょう。はい。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。若さも限りがあるんです。私たちは全能じゃないんです。疲れないですか？たゆまないですか？あんまりたゆむって聖書以外では普通使わない会話上の言葉かもわかりません。これはね、ちょっとしたところでふっと気が抜けるというかね。だって相撲の選手、お相撲さんだってね、いやあの人連勝記録でこのまま果てしなくいくんじゃないかと思ったら、振り返るとやっぱりなんか気力がちょっとね落ちてたんだと思う。ちょっと気の緩みがあったんだと思う。やっぱり言うんですよ。スケートの選手も絶えず緊張してね、いつもパーフェクトにって不可能です。私たちは言うんです。人間だものって。それはどんなにプロフェッショナルでも、それは人間だものって。それは人間ですよ。 しかし神様はたゆむことがありますかというと、さっき飛ばしましたが28節の後半で、神様はたゆむことない、疲れることない。私たちはたゆむんです、疲れます。年末年始おせち料理か何かで家の掃除とかで疲れたでしょうか。はっきり言って私は疲れました。多分家内も疲れました。だから昨日は静寂、静けさこそ大事だと話しましたが、静けさは昨日のメッセージの2時間後ぐらいにやってきました。うちの子供たちが帰ったんですよ。まあ怒涛のような1週間というか、ノンストップの1週間というかね、私たち夫婦よりも犬は苦労かけたなと思うんですね。もう枕するところがないというか、いる場所がない、うかうか寝てられないというか、踏みつけられるというか、追いかけ回されるというか、ぐにゅっと許可なしに掴まれるというかね、もう枕するところがないような1週間だったかなと。で帰った後ね、なんだか2人してため息がはぁ、あ、はぁ、あ、って、ね、ほんとこれ疲れたかなって、まあ嬉しいような、まあしかしさよならってちょうどいいかなっていうような、やっぱこれ年取ったからかなと思ったり、今までこういうふうにして実家にね苦労かけてたのかなとかって思ったりしたんですけどね、なんか疲れたな。皆さん、私たちは生身の人間ですから、何か言われて傷つかないってことはないですよ。人生で失敗しないで歩むことは不可能です。ちょっと年輪みたいですよ。いやー、この年輪は、これはこの時にね、2年前に大洪水に襲われて、それでも生きてるんだこの木はって、土砂崩れにあったけど、それでも1年間耐え忍んでね、ぐにゃーと曲がったけどね、今それでも生きてるんだって。聖書では白川栄光の冠とありますから、私たちは疲れます、たゆみます、つまずき傷つきます。人間だもの、それが人生だもの。しかし神様はね、そういうあなたに必要なのはだから神様でしょう。神様は戻りますと29節読みましょう。はい。疲れた者には力を与え、ない者には活気をつける。力と活気は、ね、天地を作られ永遠の地の果てまで握りしめておられる方と、だから私今朝つけたんです、やっぱりつけようかなって。電気代もったいないかなっていうよりも、いやー、この素敵な玄関のクリスマスツリー、わざわざ正月まで帰省する人を歓迎するかのように取っておくことが恒例になりそうだな、だったら電気をつけた方がいいじゃないかな、まあ、夜じゃなくてもつけた方がいいじゃないかな。コンセントにコードをつなげば、もういくつも のぶら下がっているその玉が、ね、光が灯って、ね、明るくなりますよ。私たちはこの神様に結びつくときに、神に信頼せよ、神を見上げたかと、私いらない、あの神様いらない、私は一人ぼっちでやるってもうありえないですよね。あのたゆむことなく疲れることない、その神様に結びつくときに、じゃあ最後の締めの31節あまりに有名で、私は自分の子供にここから名前を翼とつけたんですが、ご一緒に31節読みましょう。はい。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。いいですね。何回読んでも暗記したらもっといいですね。主を待ち望む者は新しく力を得。新年に去年と同じようにやりたくないんです。去年の今年にしたくないんです。新しいものが欲しいんです。新しい力はどこから来るか絞り出しても、私たちは限りがあるんですよ。しかしこの神様に信頼するときに、不思議なことが最後の2行に、わしのように、私は子供に翼とひらがなでつけましたが、翼を買っての傷はついてます。疲れもあります。気の緩みでたゆんで、ね、失敗したなということもあります。人間だから、あるにもかかわらず、だからダメだじゃないんです。5-2-1 がね、答えはこうだって。そうならないで、なんで6が出てくるのって。この計算式でなんで7が出てくるのって。逆風をついて上にね、あんなに傷ついてるのに、あんなに疲れてるのに、あの人の人生あそこで終わったなって多くの人が言ったのに、起き上がったと。私、去年お会いしたある牧師さんは、あと何ヶ月の命です、お医者さんに言われたそうです。ところが面白いこともあるんだなと思いましたけども、まあ、血液の病だったんでしょうけど、神様の特別の恵みでね、癒されて、もう今この人あとどれぐらいの命って噂で聞いたけど、とってもそういう人には見えませんでした。 また何度もお話ししている私と同じ山形出身の ある会社をやっていた鈴木さんという方は、もう葬式の準備して、お医者さんが助からないと言った。年齢も年齢だしと思ったら、もうその中で天国に行ってくる幻か夢か本当か、これ急に蘇った金の意識が戻ってですよ、やがて行く天国に行くためにもう一回命戻してやるから、やるだけやってから来なさいと、ここに来るものらしくやってから来なさいと言われて、再びそこから90何歳までの生涯を送ったと。へえ、そんな復活みたいなこと、まあ、いずれにしても人は亡くなるにしてもですよ、この地上でギアを入れ直してね、加速してね、上り坂がゆっくりゆっくりになってね、あとはなんとかね、一歩前進二歩後退みたいに止まれないだけいいみたいに思ったら、がぜんギアチェンジしてですよ、加速してですよ、ぐんぐんぐんぐん、あの馬力はどこに残してたんだっていうような、わしのように翼を買って、そうして上昇して上昇して、もう走っても絶え間ない。これ神様のことじゃないです。本当の意味で神様の懐に飛び込んで、神様がくださるものをそのまんまお皿のように受け取ると、こういう不思議なことがないと信じますか、あると信じますか。あるんだと。走っても絶えず不思議だな、こんな私じゃないのにって。歩いても疲れない、歩いたら疲れるんですよ。人間は生身のロボットじゃないんですから、生身の人間です。ところがなんで私は疲れないの、なんでここまで登れるの、なんでここを乗り越えられるの。そういう人生に私たちは今年招かれているんですとね。私はこの南米に去年行かせてもらったので、なんか向こうのいろんな情報があると、やっぱり行ったばっかりだからね、関心があるんですよ。でワールドカップが今度あるリオデジャネイロっていうところは危ないですからねって言われて、一番殺人が多いんですと。もうとにかく貧民街が多くて、その麻薬の売買でね、一般の人も巻き込まれてね、銃撃戦になってね、よく亡くなるんですよって言われてね。ほんでそしたらテレビでね、そこにある教会をやってたんですよね。でブラジルに行った時、まあ、アッセンブリって教団なんですが、どこに行っても、ね、津々浦々まで人が20人しか住んでないようなジャングルの中にも、まあ、牧師はいないにしても教会建てて、牧師さんがぐるぐる回ってくると。すごいもんだな、地の果てまで伝道するってこういうものかなと思ったら、そしたらリオデジャネイロのもう麻薬取引の常習の警察がね、機動隊が入るような、もう毎日殺人が起こっているようなところにある教会をやってたんです。イギリスの番組が作ってました。こう取材するのも危なかったんじゃないかなと思って、銃撃戦にも何回もありました。そうしたらそこの牧師さんがね、貧しい貧民窟に生まれ、昔ギャングでね、薬の売買をやっててね、ところが神に出会い、神を信じて足を洗ってですよ。ほいで今度は牧師さんになって、その危ない貧民窟に入ってね、ほいで教会の看板を立ててね、銃撃されてね、抗争事件で殺されそう、臨時にあった人を全部ね、そこで手当てをしてね、そして足を洗いなさいとね、あなた方に必要なのは神の救いだと。神があなたの人生をね、あなたが足を洗うように神様があなたを引き上げるんだと。もうその人生にストップをかけなさい。自分が通ってきた道だから。なんか後ろにいる伝道師の人も、この人も以前ギャングだったんだと。この人も麻薬の売人だったんだと。だけどイエス・キリストに出会い、神を信じ、我らは皆変えられたんだと。車に乗って祈りながら、歌いながら、というのは撃たれる可能性があるから。夜、危ない貧民窟に行ったら、敵型の車じゃないかっていきなり銃撃されたりする。神をお守りください、お守りくださいって言って。もう機関銃を持った、麻薬集団の中に行って、こんこんとお説教して。賛美をして、いや、すごいもんだな。そこから一人、二人と救出されて、いや、これはイギリスのドキュメンタリー番組で注目するにふさわしい現実、現場かなと。私は行きませんでしたが、南米か中米か、そのチリで、去年、地下700メーターに閉じ込められた人の、もう実際はどうだったかっていうのもやってました。へえ、こんなだったのって。もう世界中が注目して朝起きると、あれどうなったってね。もう落盤事故が起こって、一回起こってね。そしてその後、なんとかドリルでね、通じてね、生きてるって言った。大喜びはしたものの、カメラをそこからずっと下に入れてね、その姿を撮ってくれた。もう食べ物もなく、水もなく、もう皮膚病になり、みんなイライラし、もう絶えず地鳴りが起こり、二度目の落盤事故が終わったら全員死ぬとみんな思ってたと。だからすっごい恐怖とストレスと戦いながら、少しずつ食べ物は届けられたり、地上と交流はできたものの、生きて帰れる保証はないですよ。もしかしたら この次の瞬間に落盤で私たちは死ぬんじゃないか、だんだん喧嘩になる。それが実際に下にいる人が映してたものですから、もう殴り合いの喧嘩になるじゃないかと。その時に一人の年長者の一人の人が映っておりました、オマールさんと言ってましたけども、どういう意味の名前か知りませんが、そのオマールさんというと熱心な信仰者でクリスチャンでね、彼はみんなの中に立ってね、毎日礼拝を始めた。それで救われたというんですよ。そうじゃなきゃ落盤事故の前にお互い殴り合いし殺し合いし、お前よりも俺だってね、それが人の普通の心ですから。しかし彼がね、礼拝している場面が映っていました。私たちは日本で聖歌で歌っている歌を歌っていました。日本語だと進め主イエスの兵士らよ、見よ十字架は我らと共に行くって、あれをみんなでね、裸でね、歌ってるんですよ。もしお祈りしてるんですよ、ね、私たちは誰も悪い心があると、誰の心にも悪い心があると、我らは悪い心を捨てなければならない。そのおまわりさんが多分牧師じゃないんですけどね、お説教というかお祈りをして、そして私たちは力を合わせ心を合わせ、みんな心ここから救われるように祈ろうではないかと、お説教をしたりお祈りをしたり、大で上がってカプセルが下からに降りてきてね、一人一人上がっていくんです。おまわりさんが一番先に上がったのかどうかは知りません。ただその手には一冊本だけがあったんです。どう見ても金縁の聖書でした。彼は聖書をギャーッと右に締めながら、その地下700メーターから世界が注目する地上に聖書をずーっと高かけな、聖書から最初にね、地上にぐーっと上がってきた。もしも神に対する信仰がなかったら、もしも神への祈りがなかったら、彼らを引き上げたのは、彼らをそこから救ったのは、もちろん地下にドリルを掘る、そのドリルの技術というワイヤーが救ったということも物理的にあるかもしれませんが、いやそうではないとね、彼らの心を神様が地下深くに共におられて、そして我らは悪い心を皆一人一人捨てて、そして心を合わせて神に願い、皆が全員が救われるように希望を持って、おまわりさんはその後イライラするとイライラした人と一緒に腰掛けて話を聞いて、多分ストレス解消してね、これで中のすごくいい雰囲気を作りながら、まるで牧師みたいだなと思ったんです。そして最終的に一人もね、滅びることなく、血なまぐさいことが起こることもなく、あの過酷な劣悪な、もしかしたら明日生きてないかもしれない、次に落盤が起こったら一巻の終わりだっていう極度の死と隣り合わせの世界の中で信仰が彼らを引き上げたと。皆さん、誰が救うんでしょうか。神こそ我らに必要です。我らは実、ここは地下700メートルとは言いません。言いませんけども、さまざまな情報が流れ、もう絶えずイライラカリカリして、一触即発の、どこで殺人が起こってもおかしくないようなこの現代にあって、2011年、私たちは、ね、目を高く上げて、永遠の神、地の果てまで創造された。イザヤ書40章以降の偉大な神を見なさいと。そして決して、ひねくれることなく、すねることなく、正面を向いてあなたはイスラエルだ、神様に顔を向けてこそあなたはあなただと、その時に不思議な体験をし、なんか天にも引き上げられるような、え、私ってこんな人間だった、私ってこんな心だったって、神様が我らを救われるのです。力は神から来る。ご一緒に31節読みましょう。イザヤ書40章の31節、はい、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。ピアノを弾いていただきましょう。そして黙祷いたしましょう。今日の聖書の言葉をそれぞれ思い巡らしましょう。皆さんにとって心に留まったお言葉はどこでしたでしょうか。私たちに必要なメッセージはどこであったでしょうか。私たちは揃って2011年を生きることを許していただきました。神がおられます。永遠の神が私たちの命を握り、世界のすべてを目の中に収め、手の中で握りしめておられます。身の回りを見て、人と比べ、また自分自身に引きずられ、 一喜一憂することをやめて、すねて背中を向けることなく、神様に幼子のように向かっていきましょう。神様は温かな、命を捨てても惜しくない愛のお心で手を伸ばし、私たちを思いっきり引き上げ、そして力をくださいます。今年私たちは自分自身を超えた神の力を体験するでしょう。昨日に続き今日も目を閉じたまま、私も閉じたまま神の前で願いを表しましょう。どうでしょう、今年神よ、私の家族を救い、私の家族に力を与え、我が家族を引き上げてください。そんな心の底からの願いと祈り心を持って集っておられる方、どうぞ手を挙げて神様にお示しください。神がご覧になっておられます。もし挙げたなら下ろしてください。それからどうでしょう、私には今年使命があります。この使命を果たすのに私の力は足りないけれど、神様が力をくださるのですから、主よ、神様の力で私を導いて使命を全うできるようにお願いしますと、そんな願いの方、どうぞ手を挙げてお示しください。神様が豊かに祝福してくださるように、どうぞ下ろしてください。それから体調の面で、年齢の面で様々な限界を感じ、また不安も覚えて年を迎えましたが、神様は永遠の神、そして全能の父であられます。信じます、信頼します。私の健康を祝し、私に信じられない力をお与えください。癒しをお与えください。そんな願いの方、どうぞ手を挙げてお示しください。神様が癒してくださいますように、どうぞ下ろしてください。お祈りをいたします。恵み深い主よ、私たちは今日恵みの座に集いました。私たちは聖書を度外視すると、この世のさまざまな不安にさせる情報や、また周りと自分を比べたり、また自分の中にどんどん落ち込んでいったり、そのようなものでありますけれども、今私たちは変えられて、神を信じ、目を高く天に向けて、そして神様の力を得て、わしのように力強く翼を買って上へ上へと登ることが約束されています。主よ、信じます。今日信仰を持って御言葉を受け、そして神様に応答されたすべての方々を、そのご家族を豊かに祝福してください。手の技を神様が寄り添ってくださって、一緒に握ってくださって、神様がこれをしなさいとおっしゃることを堂々と大胆にできますように祝福してください。また体調の弱さを覚えている方に、弱さの中に栄光を表される神が、これが私の癒しだ、これが私だと、今年あなたご自身を表してください。私の言葉の後に続いて、皆さんでご一緒にお祈りをいたしましょう。天のお父様、神を信じ、信仰を告白します。力をください。わしのように翼を買って登ることができるように、健康を祝し、手の技を祝し、家族を祝福してください。信じます。素晴らしい一年を感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。